金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオ。はい、どうもどうもどうも。2月で、ございます。皆さんお元気でしょうか。雪降ったりね、今日も寒いんだかあったかいんだか寒いですね。まあ、まだまだ冬でございます。インフルエンザも流行ってるんだけど、私も毎日マスクして、ほんとちょっとした席でね、映っちゃうんだよね私ね。あ、気をつけております。さあ、2月になりました。今回で29回目でございます。まもなく30回頑張るぞこの野郎ということでね、先月、1月、私田舎でのいろんなお話とかしたんですけど、その時話さよかったなっていうのをね、後から気づいてね。そうそうそう、あのお正月ね、弟さん妹さん甥っ子さん母ちゃん父ちゃんと暮らして、まあ紅白久しぶりに私見たんですよ。甥っ子のね女の子がなんか好きな歌手が出るっつんでね、まあ、付き合ってみんなで見てたんですよ。そういやね、私ね、多分ちょこっと言ったかもしれないけど、私紅白出演してるんですよ。はい、実は私 NHK の紅白歌合戦にですね、2000年とね、2001年、なんと2回出場してるんですね。そうそう、これを1月に話せばよかったなと思ったんですけどもね、忘れてまして、今ちょっと軽く話させていただきますよ。2000年と2001年も結構前ですね。その時私はね、役者だったんですね。まあ、青年座というところにね、足引っかかってた頃でね、青年座とあと小劇団に引っかかってたのかな、小劇団もやってたのかな、アドシアターって小劇団があったんですがね、そこで、まあ、その青年座に行く前、アドシアターって劇団に所属してたんですが、そこにね、岸辺くんっていう男の子がいたんですね。リーダーというか副リーダー的な、その舞台作ったりもするし、芝居もするし、その岸辺くんっていうのがね、皆さんご存知かな、岸辺一徳さんっていう俳優さんのね、息子じゃないんですよ、甥っ子さんなんです。岸辺一徳さんの長男の方の息子さんが役者やってまして、私その人の劇団にいて、まあ、仲良かったんでね、なんかその方やっぱテレビ関係者と仲良くて、で佐藤ちゃん、あ、私佐藤って言うんですけどもね、あのさ、ちょっとバイトみたいな感じあんだけどさ、ちょっと面白いバイトあんのよって言ってきて、え、なんすかって言ったら、ちゃんとお金も出るしね、紅白出てみないって言われたんですよ。え、紅白ってあの NHK の、そうそうそうそう、どう、やるよ、だって紅白なんて一生出れるかね、そんな経験ないからねっつって出ることになったんですよ。それがね、まあ、詳しく言っていくと、まあ、2000年、2001年なんですけどもね、三河健一さんって方いらっしゃいますね。三河健一さん、当時もうすごかったですね。今もすごいですよ。なんかね、イリュージョンを見せ物にしてたんですね。三河健一さんと小林幸子さんがこう張り合うという盛り上がりの紅白の時ですよ。で、私は、その三河健一さんの班の方、またこれがですね、それを手掛けてたのが引田天功さんっていうマジシャンの方ですね、イリュージョニスト。で、まあそれのつながりで話があって、で岸辺くんはテレビ関係者といろいろあったんでね、なんかそういう話が流れてきたんですね。でやはり一般人じゃなくて、やっぱ役者とかミュージシャンみたいな感覚がまだある方がいいんじゃねえかっていうので声がかかったってことでね、出ることになったんです、2000年。で、ね、これはね、多分ね、蛇年かなんかでね、イリュージョンがね、なんか巨大な竜、蛇なのに巨大な大蛇だったね。で2001年がね、馬年でね、ペガサスの巨大なイリュージョンだったわ。そうそうそう、そこにねマジシャンも組まわんのかな。そうそう、まあまあ、あんまりこれ言ってしまうと ダメなんでしょうが、もう結構20年以上前ですからね。まあいっぱい話しちゃおうかなと思って今日話させていただきます。その前に CM でございます。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
金銀財宝ただの変態のご機嫌なラジオ、すいません、この放送はアートヒルズミュージックさんの提供でございます。いつもありがとうございます。で、まあまあ三河さんの曲が流れてる間に氷川天功さんのイリュージョンをぶっ込むっていうね、まあ三河健一さんがそのイリュージョンに臨む、歌いながら臨むっていう企画なんでね。で、まあ私もその、まあ、お手伝いとしての出演でございますね。イリュージョンをするにはね、手伝う方がいますよね。なんかね、中国人みたいな格好をさせられてね、音楽聴きながら、もう短い間にそのイリュージョンを見せるって言ってね。これね、やっぱね、生放送なのよ、NHK っつうのは。だからやっぱり、2ヶ月ぐらい前からどっかの倉庫借りてね、練習したのよ。おぉ、つってなんか知んないけど、まあその当時は CD じゃないテープだね。テープをカセットデッキで家で何回も聞いてタイミングを合わせると、もうミスは許されないから。で、それを2ヶ月ぐらい練習してね、2年間挑んだね。いやでもまあ、2000年の頃はね、その、なんだろう。まあ、そのびっくりしたのが、その生放送だから、その、すごいのよ。裏側っていうのは、その、日本一のスタッフなんだろうね、あの方々は。もうお祭りっていうか戦争だよね。ああこちこちこちこちこちこちこちこちこちこちって言って、もう時間との戦いだから。でもその中でね、これまああれだけど、あの小林幸子さんの方もイリュージョンっぽいのよ。でなんかね、裏方同士でマジで喧嘩し合ってんだよ。でなんかね、まあ練習して本番になります。で本番の時にその三河さんが出る前にさ、そのイリュージョンの道具をね、見張るっていうことをやるのよ。え、なんでやるんすかって言ったら、なんかこういたずらするとかいろいろいじってくるから、あっちの敵の方がみたいな。え、これマジなんすか、本当に何があるか分かんないからねって、まあ天功さんではないですよ。あの天功さんはね、一回もね見たことなかったです。天功さんの右腕の方が仕切ってたんですね。まあ天功さんが出るわけじゃないからね。でまあそんな感じでこう見張りを 何回かで分けるんだね。ただね、これラッキーだったのはね、2000年の時はあのドリフターズの方々が出演なさってて、僕はあのその見せ物の大きなね、蛇の巨大な蛇の前でこう待って立ってるんですよ。そしたらドリフの生ドリフですよ。5人ですよね。来てね。やっぱ見に来るわけですよ。芸人さんっつうのはやっぱ皆さん見に来るんですね。ここに興味持って。もうあの、ほんと30センチ、40センチの距離でね、志村さんとか、いかりやさんとか、加藤茶さん、中本さん、高木ブーさんを感じることができた。というね。その時は役者ですから。今はもうなんか、ね、つがない、しがないね、芸人さんやってますけどもね、私も。ああ、それが美味しかったですね。あとなんか目の前でね、これ2001年か2000年か分かんないけど、浜崎あゆみさんがね、ベニヤ板に囲まれて着替えてましたね。こんな、なんだ、浜崎あゆみ、目の前、まあもちろんベニヤで隠してましたけどね、そんな感じですよ。うん。で、2001年ですよ。これも今思えばね、なんか奇遇ですね。あの、吉本興業のトップの方々、売れっ子の方々がね、明日があるさでしたからね。それで出ててね、まさにやっぱ芸人さん寄ってくるんですね、巨大なペガサスの前に。僕はその次の年も立ってこう見張りしてましたんでね、ダウンタウンさんとかね、西垣義師匠目の前にね、もう売れっ子の吉本芸人の方々が皆さん寄ってきてね、近距離で、お疲れ様ですとかあったんですがね、いい思い出でしたね。うん、あややとかも出てたな、あややっていうのも出てたな、あと藤井隆さん、これ吉本の先輩で、なんかなんだかんだとかいう曲かなんかで出てたのかな。 食堂に行くんですよ NHK の。僕らも飯食うんですけども、その時に一人でポツンとね、たぬきうどん食ってましたね。誰もいねえんだみたいな、なんか寂しそうだなっていう思い出ありますね。荒引き団の時はお世話になりました、ありがとうございます。まあそんなね思い出あったね。やっぱ長く生きてるとさ、やっぱ思い出すといろいろやってきたなっていうのがあったな。あ、まあでね、2000年と2001年私は出演したって言ったじゃないですか。多分 YouTube かなんかで見れると思うんですよ、あの三河健一さんのコーナーね。トータルね2年間で5秒画面の右か左どっちかに立ってるのが僕です。はい、ということでね、2年間で5秒 NHK の紅白を経験したというお話でございました。ありがとうございます。そうそうそう、あのね、これはまあ思い出話ですわな。最近このなんか気持ち悪い奇跡、これ怪談なじゃないよ、まあ、奇跡というか気持ち悪いこと起こったのよ。まあ私はね、前もお話ししましたけども、まあジムに通ってるんですが、そのジムにね、なんかまだ一回も会ってないんだけどね、トレーナーさんが、あの佐藤さん、あの佐藤さん吉本ですよね、うん吉本吉本、すごいの入会しましたよ。え、何、モニョモニョモニョモニョモニョモニョモニョモニョ、あの王者、あの王者入ったの。そうなんですよ、佐藤さん面識ありますか。あるわけないじゃん、全然天と地だよ、王者だろ、あの試合というかお笑いの大会の王者入ったの。はい、入ってるんですよっていう話があって、まあどっかで会えるかな、これもうお笑いファンにとってはやばいよね。で私はコンビニでバイトしてる、ただそれだけの人なんですが、そのコンビニにまたね、あの大会の王者がなんと常連だったんですよ。朝の7時にさ、なんか区のゴミ処理券を買いに来たのね。これも言えないけどね、家がそばにあんだからさ、それまあくださいっつって、200円を2枚くださいっつって、はいっつって、はい、でクレジットカード出してきたから、いやいやこれ現金じゃないと買えないんですよって言ったら、はあそうですか、まあ知らないんだね、そりゃそうですよ、王者ですから。でお家に帰ってね、往復10分ぐらいで帰ってきたね。で小銭出して買っていったんですよ。この王者がね、1週間の間に2人の王者がなんか近づくっていうの、なんか何これ気持ち悪い、何よこの奇跡的な、何があんねんと思いましたけども、まあ神様がお前頑張れよということなのか分かんないですけどね、この格差の違いという、まあそれはもう実力の世界ですからということがあったんですよ。でね、なんか今奇跡って言ったじゃない、奇跡、これずっと話してなかったのよ。コンビニなんだけど、中野のコンビニはね、ほんと15年ぐらい前よ、15年ぐらい前、まあ、サンクスっていうコンビニだった頃ね、もう夜勤やってたんですよ。雨の日でね、夏だったと思うんだよな。でまあ10時から8時ぐらいまで入ってたんだけど、3時間ハーフ夜勤っていうことを一緒に働いてるわけね。でその2時間一緒に働いて1時間は休憩いただくわけよ。でまあ12時から1時ぐらいまで休憩もらうんだけど、でまあ私疲れてたから、その時もう芸人だね、芸人で忙しかった、もう疲れ切ってて、いろんなライブやって、でまあちょっと寝てたのね、こう裏で、任せてね。そしてね、休憩終わってね、出たのよ表に、ああ終わりました、休憩終わりましたって言って、そしたらね、店の中がものすごい臭いの。なんだこの臭さはと、何これ、なんかあったのって言ったら、まあその時働いてたハーフ夜勤の子は女の子なんだけど、中国人のね、本当に美人な女の子だったんですよ。でまあお店入ったばっかりでね、何かあったら起こしていいよ、全然俺そのためにいるんだから店の中に、って言ったら、いや本当にごめんなさい、変なことあって、何、店の中にうんこ落ちてたんですって言って、はあ、店の中に、トイレじゃなくて、そうなんです、それで私掃除したんです、掃除したの、でなんでこんな臭いの、いやそのうんこらしき、うんこなんですが、 あの豆粒ぐらいのなんていうかその鹿のうんこみたいなのが落ちてたんです。で、あのそれがあったんでその、まあ、モップというか布のモップでこうかけたんです。え、取んなかったの？まず取ってからモップかけたんじゃないの？いや、あのモップかけたんです。え、じゃないね、あのモップでその店中に薄くうんこが広がったのか。なるほど、それでくせえのかってなってね、誰だよこのうんこしたのっつって、俺ビデオでもうちょっと待ってねってレジ見ててってビデオで確認したんですよ。そしたらね、30代前半ぐらいのね、ちょっと太ったね、おっきなガタの大きい男が入ってきて、これがまたすごくて、雨の日だから黄色いさ、足元にお気をつけくださいっていうのもあるじゃない。そこの脇にね、通った瞬間になんか丸っこいやつ落としてんのよ、ポロッと。なえ、え、本当だ、こいつ店でうんこしてる。そのままドーンってね、トイレの中に入ってったので、まあそっからよ、マジかってなって、その足元にお気をつけてくださいのところにうんこが落ちてんのよ、丸っこいうんこが。もうね、ギリギリ入ってくるお客さんいっぱいいたんだけど、なんだっけな、いつも来る美人なね、ハイヒール履いてくる女性、もう綺麗なスタイルの女性入ってきて、トントントンって奥に入ってってね、なんか異変に気づいたんだろうな、ね、いつもシーラーと入ってくんだよ。もうそれはハイヒール後ろをこうひっくり返して見たりね、うわ、この人5センチぐらいずれてセーフ。その後だよ、いろんな人がもうギリギリで踏まないのよ、そのうんこを。あの3人組の男の子、若い男のあれが入ってきてとか笑いながら入ってくるのよ。その人が入ってきた瞬間、一人が踏んだのね。そして踏んだままその黒いうんこはなくなってね、店の中をどんどんその足の裏にこう広がっていくわけよ、うんこがどんどんどんどん。でその人が店の奥のね、ビールの前ぐらいに行った時にね、ちょっと気づくわけよ。パッと足の裏見て、え、めちゃめちゃ何も買わず3人ともへこんで店出てったね。そりゃそうだよ、店の中にうんこあるはずねえじゃん。でも彼踏んじゃったんだよ。もう店の中、その人、男が踏んでった、もう足跡でもう臭い臭い。んでね、その女の子は必死に磨いたけど、まだ水つけてないから、また広がっていく。 CM、
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
はい、金銀財宝、ただの変態のご機嫌なラジオということでございまして、続きね。でこれで終わんないのよ、終わんないので、まあその後俺モップで綺麗にしたけども、なんだよと言いながら、ふざけんなよ、店の中でうんこしやがって。その人ね、朝、まあその時、ああ白木っていう女芸人の方とバイト一緒だったのね、まあ、1時間だけ一緒に入ってたんだけど、その人朝勤だから、まあ、その話したらさ、もう大好きだから彼女は、ソニーってとこにまだいる時かな。でまあ言ったら、すぐビデオ見せてっつって、ビデオ見て俺がこれ説明したから大笑いして、佐藤さんこれ面白いわ、あれどうしたの、あれこのうんこしてったの、これは私の知り合いの芸人だよ。マジで、そして佐藤さん見て、これこれ、この人の T シャツ見て、ウォンテッドって書いてあるよつってとか言って、これさ、あのちょっと、まあ、当時ですよ、当時はまだそこまで厳しくなかったんですが、本当に10年15年前の話ですよ。これさ、あの私ザコ師匠 の、 あのライブに出るんだけど、 さ、録画しちゃってもいいかな、ちょっともらっていいとか言って、まあ、だからオーナーに一回説明言いなよって言ったらオーナーも OK 出てね、それね、ザコ師匠のライブで、ね、見せたそうです。もちろんそのウォンテッドっていう T シャツ着てた芸人がいる時にね、ふざけんじゃないわよ、私の店で何うんこ漏らしてんのよ、大爆笑だったそうです。なんでしょうね、この奇跡ね。白木さんの知り合いの芸人、そして T シャツにはウォンテッド、まあそんなね、踏んだ方が本当にかわいそうだね。そして店の中にまさかうんこがあると思わなかった、私もかわいそうだね。トイレの中は多分その人が脱ぎ捨ててったんだろう、うんこまみれのパンツが捨てられてました。叫んじゃねえよって話、なんかね酔っ払って、うんこ漏らしたそうです。うちの店ですんなって思いましたけどね。ということでね、今回は福島県情報ないです。もう2月ね、あんまりないんでね、福島県情報今回ございませんでした。さあ皆さんね、まさかの奇跡ね、しましたか、こんな経験はしたくないですよ。運がついたんじゃねえか、うんこだけに、なんて思ったけどね、何の運もつきませんでした。ただ単に臭い芸人のうんこをモップで拭いただけでございましたね。白木さんはラッキーだったんじゃない、爆笑を狙ったか、もらったからね、俺のネタだろ、白木ちゃん。ということで、また来月、バイバイ。